しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、今回始まりました、
はい、
回を重ねること39回になります。
お
でも、うん、ネット放送になってから2回目なんですよね。
そうです、はい、10月からね、
はい、
インターネット放送 FMBC からお送りしている、はい、ジョイント広場ハニービーです。
FMBC に変わりました、
はい、ね、でも、
はい、
放送時刻はいつもと変わらず、はい、毎週水曜日の夜8時から9時までお送りしていますよ、
はい、
さあブンブン、この番組はどんな番組ですか？
はい、学校地域を応援するという、うん、学校地域をつなぐというそういう番組です。
お、はい、
はい、
ジョイント広場ハニービーは、
はい、
スタッフも変わらず
変わりません、
はい、ブンブンと花ちゃんとそして、番組プロデューサーのひぐま先生と番組デザイナーのマッキーの4人がメインで一生懸命番組作りをしております。
はい、これからも頑張っていきます。
はい、そしてですね、
はい、
オンライン放送に切り替わったのをきっかけに、はい、ツイッターもこの番組で始めようということ
で、ね、始まりましたよ、
はい、ブンブンちゃんと触り方分かってますか？ツイッター、
そう、パッとパッとパッと出てきましたよ。
はい、はい、番組ホームページの番組制作室のトップページに、はい、ロゴマークがちょこっと載ってるんですけど、は
い、かわいいやつね。
そうです、グリーンの番組のロゴマーク、うん、クリックしていただくと、うん、ツイッターができるようになっています、
はい、
はい、ぜひぜひ番組をフォローしてください。皆さん、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてこの番組再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時、
はい、
日曜日の再放送がネット放送になってからなくなっています、
はい、
ご注意ください。さあ、そして言葉の玉手箱を含んでの1時間ということ
で、
はい、ネット
放送言葉の玉手箱コーナーができました。
そうなんですよ、切り替わりましたからね、はい、毎回ね、ツイント広場ハニービーが一旦終了してから、
はい、
残りの10分で、
はい、
言葉の玉手箱を別番組としてお送りしてたんですが、
お送りしてました、
はい、しかしオンライン放送になってからは、
はい、
言葉の玉手箱を含んで1時間のジョイント広場ハニービー、ね、
番組になりました
ということでお送りしてまいります、
はい、
はい、ではこの後の1時間お付き合いください。
はい、どうぞ。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。ジョイント広場ハニービー、はい、今日の放送予定は、
はい、何ですか何ですか、はい、ブンブン、
泉南地区、大阪の南の方にあるんですけども、
大阪府の南側が泉南地区と呼ばれる地区ですね、
はい、はい、そこの英語暗唱大会が
中学生対象の、
はい、9月14日に行われまして、
はい、
はい、その英語暗唱大会の中で、
うん、
3名がこの大会に行くということなんですけども、
う
ん、
お、上位の3名ということですね、はい、すごいですね、
は
い、
そのうち2名が、うん、貝塚市ということなんですよね。
おや、
はい、
それ泉南地区全部というと結構な数の中学校があるように思いますけれど、
はい、そのうち、ね、
うん、
3名のうち2名、その2名にお話を伺ってきました、
うん、おっと、ぶんぶんやりますね、
はい、
ということは大阪大会へ出る準備段階に入った
そういうことですね。
3人のうちの2人が貝塚市内に、
はい、
中学校に通ってて、その2人の声を聞けると、
はい、そういうことです、
はい、
で今日の玉手箱は、
うん、今日の玉手箱、
はい、
はい、今日の玉手箱は先週に引き続いて新見南吉のゴンギツネをお送りします。はい、名作ですよ。これはね、うん、番組の後半でお送りすることにいたします、
はい、
はい、そして番組制作室、番組のホームページからは9月末日の FM826 のオンエア放送終了と一緒に、
はい、
作品の放送も終了しましたけれども、
はい、
宮沢賢治のオッペルとゾウを10月7日からダウンロードできるように配信してまいります、
はい、はい、
ぜひ番組制作室も覗きに来てください。
はい、お願いしますね、はい、
そして皆様からの、情報、それからは応援メールもお待ちしています。インターネットで FMBC を検索していただきます、はい、トップページからジョイント広場ハニービーのホームページ、それから番組ブログ、そして番組へのアドレス、E メールアドレスも全部123で乗っかってますので、はい、そこからブンブンへの取材依頼や番組への応援メッセージどんどん送っていただけます。
待ってますよ。
はい、皆さんの学校や園での取り組み、ニュース、情報をお待ちしています。
はい、
どんどん送ってください。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。ジョイント広場ハニービー、では早速、大阪府の泉南大会、泉南地区英語暗唱大会、これは9月14日、はい、岸和田市にあります並切ホールで行われた分なんですけども、
うん、お、結構大きなホールを使ってるんですね、
はい
はい、
でそのうち、ね、2名が入賞したという話しましたけども、
貝塚市 で、
はい
はい、
でその泉南地区というのは、
はい、
どこなのか、
そうそう、ね、どこからどこまでが泉南地区ですか、
うん、というふうに、ね、
うん、
お聞きの方おられると思いますので、
はい、ここでちょっと難しいですよ、知らない人は知らないです
ここで、はい、ね、知ってるとは知ってるけども知らないとは知らない、
はい、
だここできちんと、きちんとね、説明しておきたいと思います、はい、で泉南地区というのは岸和田市、
だんじりで有名な、
ね、これももうね、皆さんご存知と思いますけども、
そうです、ね、
岸和田市でちょっと下がりまして
南へ、
貝塚市、はい、貝塚市、泉佐野市、
はい、
熊取町、
うん、
田尻町、
うん、
泉南市、阪南市、三崎町、
はい、
と5つの市と3つの町からなっている、でこれを泉南地区というんです。
なるほど、
ね、その中に35校の中学校があります。
で
35あるんですよ。
でもね、これだけ市と町が折り重なってると35校、うん、そんなもんですよ ね、
き
っと、
はい
はい、
その各学校代表1名が参加しまして、はい、35名で泉南地区英語暗唱大会が行われたわけです。
すごいですね。ということは学校の代表になるということは、
そういうこと、
それだけでも結構なお話なのに、
学校代表でもすごいんですよこれは、うん、
その精鋭が集まって、はい、大阪大会へ出場する上位3名を決めるということ、は
い、そういうことです。
すごいな、ね、
うん、
ね、
そのうち2つが貝塚市だということで、
あ、
はい、貝塚市の第一中学校と第二中学校に、ね、うん、お伺いして、
お、ブンブンが、
はい、お話を伺ってきました。
ご本人にですね。
はい、そうです。
これは楽しそうです ね、興味深いです。
で早速、
はい、
貝塚市立、
うん、
第一中学校、
はい、
その様子を聞いていただきたいと思います、
は
い、
第一中学校からはどなたが出られたんですか。
加納あゆみさん、
加納あゆみさん
という方なんですね。
はい、この加納さんの声がこの後聞く、はい、ということですね。はい、
はい、では聞いてください。9月14日火曜日に泉南地区英語暗唱大会が行われました。そこで上位3名が府の大会に行くということで、今日は貝塚市立第一中学校にお邪魔しています。はい、まずお名前を教えてください。
3年4組の加納あゆみです。
はい、加納さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
英語暗唱大会に出場しようと思ったきっかけを教えてください。
小学校の1年生の時からずっと英会話を習っているので、自分の力を試してみたいと思ったのと、英語でスピーチすることが楽しいからです。
あ、楽しい。あ、で次にお伺いしたいんですけども、泉南地区英語暗唱大会に入賞したということなんですけども、それまでの道のり教えてください。
まず学校内の校内英語暗唱大会があって、3年生から7人出て、そのうち上位2名が貝塚市内の英語暗唱大会に出て、で貝塚市内で10人中学年で3人上位選ばれて、それで泉南大会に学校で代表として出ました。
はい、で、英語暗唱大会、ね、暗唱したんですけども、今回暗唱した兄弟、その話、ストーリーを教えてください。簡単でいいですよ。
まあ、日本の葉っぱのフレディの英語版でダニエルというお兄ちゃん的な存在の葉っぱとフレディっていう子供っぽい子供の葉っぱとの話で、で季節が過ぎてやがて枯れ葉となり散ってしまうけど命は続いていくんだよみたいな命の話です。
はい。で英語暗唱大会に行くその練習の時に苦労したこと、ね、そういうのを教えてください。また工夫したことを教えてください。
苦労したことは表現をつける時にジェスチャーとかどういうのが分かりやすいかとか結構考えました。工夫したところはフレディのセリフは左を向いてダニエルのセリフは右を向いてというふうに目線をつけて暗唱しました。
人が変わるという様子をはっきりさせたということですね。はい。では戦乱大会で実際に暗唱しました。その発表した時の感想気持ちを教えてください。
周りのレベルがどのくらいか全くわからなかったので自分のレベルがどれくらいかちょっと不安だったんですけど実際に全員の発表を聞いて上位10位以内に入るかどうかとか風にいけるかどうかちょっと心配だったんですけど結果選ばれてとても嬉しかったです。
はい、まあ、選ばれて嬉しかったっていうことなんですけどもちょっと振り返っていただいて発表、はい、今発表の時が来ました。上位3位に名前が入っていました。名前が呼ばれました。どういう気持ちでしたか。
ずっと中1からずっと英語の暗唱大会にも出てたので3年で代表として選ばれたことで嬉しかったです。
はい。で暗唱大会ね、その今気持ちを教えていただきましたけども普段、ね、通常どのような英語の勉強をしていますか。でまた英語を学ぼうという時のコツを教えてください。
英語の勉強は普段習い事で英会話教室に通ってる時ぐらいしか学校以外では勉強しないんですけど英会話教室では英会話なんでそのテキストの会話を喋ったりとかあと文法要約の本で文法を学んで英語のワークとかやってるので家で勉強するのはあんまりないです。で英語を学ぶときに気持ちを上げるのはやっぱり英語は世界共通語なんで英語を学べば世界のまあどこでも通じるところがすごい面白いし一つの言語を学ぶことでたくさんの国の人と話せるようになるのがすごいいいなって思います。
すごい。で次の質問の答えにも今も入ってたと思うんですけども英語を勉強してのメリット、まあ、今も一部入ったと思いますけどね改めてお聞きしますけどもそのメリットは何でしょうか。
英語を話せたら世界中で旅行とか行っても困らないし外国の方に道を聞かれるとかそういう機会があっても困らないと思うし他の国に行って自分の言葉が通じると知った時に楽しいし感動すると思います。
すごいなあ。今ずっとね英語のことばっかり聞いてきましたけども英語以外に趣味や特技あれば教えてください。
テレビ見ることが好きです。
テレビ見ること。特技は。
特技は水泳は得意です。
あ、特に決まった種目ってありますか。
それはないんですけど平泳ぎはちょっと苦手です。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、次いきます。将来どのような進路、ね、将来の希望とかそういうのを今目指しているものあれば教えてください。
英語に関われる仕事につけたらいいなとも思うんですけど仕事につかなくても英語を使って海外旅行とかしたいです。
はい、最後の質問です。これから大阪大会を迎えるんですけどもその意気込みを教えてください。
大阪府なんでやっぱりレベルも上がってると思うし通用するか分かりませんけど できる限りの力で暗唱したいと思います。
期待してます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、えなんか落ち着いた ね、 ねコメントでね。
中学生じゃないみたいでびっくりしました。
小学校1年生からやってるんです英語。すごいよね。や
っぱりね、慣れ親しんでくるってすごく大事なんですよね。本来ね中学校からこう一気に難しい英語の勉強し始めるんですけど、はい、小学生ぐらいからはねもう耳慣れてると、
ね、
もうなんか普通にね自分の体の中に息づいてますから
入っていくんでしょうね、うん、
いやすごい話でしたね、
はい、では、
うん、
続きまして、
はい、
ね、普段、ね、学校で英語指導をされている高田雅代先生にお話を伺ってますので、はいは
い、
これをお聞きください、
はい
はい、今加納さんから話を聞きましたけども、実際に加納さんを指導した英語の先生にお話を伺いたいと思います。暗唱大会に向けていろいろご苦労あったかというふうに思うんですけども、その辺のところを教えていただきたいと思います。まず、すいませんがお名前の方からお願いします。
高田雅代と言います。3年生の英語を担当させてもらっています。そうですね、まあ、加納さんですけど もう1年生の頃からずっともう英語の暗唱大会には出てもらっているんです。で、まあ、1年生の頃から私はまあその英語の授業とかでまあ顔を合わすことももちろんあったんですけども、すごく英語に対して、まあ、小学校の頃からまあ習っているっていうのもあるんですけども、積極的な気持ちを持って、で、まあ、将来にもその英語を生かしていろんなことに取り組んでチャレンジをしていきたいっていう気持ちをとっても持っている子なんですよね。で、まあ、1年生からも暗唱大会にはもう出続けて、で、まあ、3年生では今までのことをもう本当にもう集大成のような気持ちで、今までを超えるような一番いい暗唱をしようっていう、そういう気持ちが伝わってきたので、夏休み中も練習何度か学校にも来てもらって、で徐々にやっていってたんですけども、その中でもこちらがもうびっくりするようなぐらい細かいところとかにもこだわる気持ちを持っていましたし、それに対してアドバイスをしたり、で表現のところではこんな感じでやってみたらどうかとかいうふうにこうアドバイスをしてみたり、そんな感じでだんだんだんだんまあこう作り上げていくっていうことで一緒に頑張ってきたという感じです、
はい、普段からそういう頑張り屋さんなんでしょうかね。
そうですね、いろんなことにも積極的に取り組んでくれて、クラスの中でも学級の中でも、まあ、私担任させてもらってますけども、班長をやってくれたり、クラスの中のことを、どんな風にやったらもっとクラスでみんなが楽しくいろんなことをできるかとか、自分がまあ何ができるのかとか、そういうことも考えてくれる、もう本当にクラスでも助かるそんな存在ですね、はい、
では最後に加納さんへなんか一言お願いしたいと思います。
そうですね、大きな舞台に、立って、結構度胸はある方なので、きっとその大きな舞台でも自分の力を発揮してくれると思うんですけども、でも自分の暗唱を自分なりに、自分なりの最高の暗唱がどんなんなのかっていうのを、もちろんいろんな生徒さんたちがいろんな暗唱をしてくると思うんですけども、でも自分で納得のいく自分なりの最高の暗唱をしてほしいですね、
はい、本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、高田先生のお話を聞いていただきましたけども、
うん、
1年生からね、はい、英語暗唱大会に出ているっていうね、
もう自然と ね指導する先生の熱も上がってきますよ ね、うん、
ね
それもこう話を聞いてるとこう伝わってきました、はい、ずっとこう見守りながら、サポートしながらね、
で、またね、英語暗唱大会だけじゃなくて、
はい、
クラスのこともおっしゃってましたよね。
そうですね、頑張ってるみたいですね、
だから英語だけじゃなくてね、英語頑張ることで他の面も頑張れているんだなというふうに思いましたし、
本当です ね、
ね、
はい、いいことだと、
すごいなというふうに思いました、
ね、はい、
ブンブン花ちゃんのジョリントヒロバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー。
はい、ね、第一中学校、貝塚市立第一中学校の代表の加納あゆみさんのインタビューと、それから、一緒にサポートしている高田雅代先生のインタビューをお聞きいただきました。
はい、しました。
はい、じゃあここでちょっと番組のインフォメーションを挟みたいと思います。
はい、
この番組毎週水曜日の夜8時から9時までお送りしています。そして再放送ですが、毎週土曜日のお昼12時から13時、土曜日の再放送はお昼の12時からお送りしています。
はい、
そして9月末日まで FM826 でお送りしていた時には日曜日の再放送もあったんですが、うん、そうですよ
ね、再放送2回あったんですけどね。
はい、オンライン放送10月からは日曜日の再放送はありませんので、はい、お間違いのございませんようにお願いいたしますね。うん、
はい、
ただその代わり
と言った
なんでございます。
これがまたすごい。
はい、
うん、
ジョイント広場ハニービーの制作室、番組制作室と銘打ったホームページの方に、
はい、ホームページです。
行きまして、
うん、
土曜日の再放送、FMBC での再放送が終わった時点で、
はい、
その放送音源ですね、うん、番組を、アップするように、
ー
ホームページからアップすることで、いつでも誰でも聞いていただけるように、
ね、
はい、時間を選ばず
聞き逃した方も聞いてもらえるということが可能になったわけですよね。は
い、聞きたいなとか、あ、再放送忘れたなと思ったらもう、ね、うん、
はい、
聞いていただけるということで、うん、そのように取り計らいました。
はい、
こちらもぜひ聞いていただきたいと思いますが、はい、ただいつでも誰でも気軽に聞いていただけますように、うん、音声質を少し落としてアップさせてますので、
はい、
ブンブンの美しい声、
さらに美しくなって、
はい、そして花ちゃんの可愛い声、声で聞きたいわと思う方は、うん、ぜひぜひ FMBC での放送をチェックしてください、
ね、本放送を聞いてください、
ね、はい、そしてこの番組への情報もお待ちしていますので、皆さんどしどしお寄せくださいね。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー。では引き続いて泉南大会、泉南
英語暗唱大会、
はい、
はい、
の後半戦といいますかね、入賞者のインタビューをお聞きいただきたいと思います。
はい、もう一人いらっしゃるんですよね、貝塚市内の入賞者が、はい、
そうなんです、はい、大阪府貝塚市立第二中学校、
お名前は、
はい、西山美宇ちゃん、
美宇ちゃん、
美宇ちゃんって知ってる、美宇さんです。はい
、はい、では西山美宇さんのインタビューの模様からお聞きください。
はい、はい、自己紹介お願いします。
貝塚市立第二中学校3年生の西山美宇です。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、英語暗唱大会に出ようと思ったきっかけは何でしょうか？それから教えてください。
はい、小学校1年生の頃から英語を習わせてもらっていて、そのきっかけで、英語にとても興味があったので、中学校でそういった大会があるということを知って出てみようと思いました。
小学校1年からということなんですけども、それは自分から行こうと思ったんですか？
ほぼお母さんに乗せられて行きました
あ、そうですか。
はい、
で、泉南地区の英語暗唱大会に、入賞というのがあったわけですけども、はいはい、そこまでの、ね、道のりというか経過を教えてください。
はい、中学校1年生の時に、まず貝塚大会に出て、そこではダメだったんですけど、また中学校2年生になった時に、いろんなその私立の学校の大会とかに出させてもらって、で2年生の時は、泉南大会の学校の代表に選ばれて、でそこに行ったんですけど、2年生の時は10位以内で終わってしまって、で今回はまた夏休みなどをずっと通して学校の先生と練習を重ねて、で泉南大会に、校内で選ばれて、代表として選ばれ、出場することになって、で、泉南大会で発表して入賞しました。
ということは2年続けて泉南大会に選ばれたということですよね。
はい、
すごいですね
そうなんですかね。はい、はい
はい、それでは今回、まあ、暗唱したというかね、その教材の中身、ストーリーについて教えていただけますか？
はい、葉っぱのフレディという有名な絵本のを英訳したもので、主人公は 普通の葉っぱのフレディという男の子で、その友達のダニエルという葉っぱの男の子がいて、でその2人が死とか生きるっていうこととかを2人で、その2人なりに一生懸命考えながら、最後はまあ死んでしまうんですけど、そこまでのずっと話を描いたストーリーです。
フレディはどうして亡くなったんですか？
はい、フレディさんは葉っぱから木から落ちて亡くなりました。
落ちて亡くなったんですか、
はい、そうですか。
練習の時、まあね、出場するまでいろいろ努力があったと思うんですけども、その練習の時に苦労したことや、こんな工夫したんだっていうようなことを教えてください。
すごい細かい発音とかがすごく難しくて、その細かい発音は何回も先生に直してもらって、まあ、それでも直らないところも多々あったんですが、でお風呂とかで自分でなんか言うようにしたり、鏡を見て言うようにしたりして練習しました。
うん、鏡を 見るっていうことはどうして鏡見るんですか？
自分の表情とか口の動きとかで発音とか声の印象とかも変わるので、それを確かめるために鏡を見ながら練習をしました。
なるほどね。やはり審査の、ね、表情も、ね、大きな要素の一つだと思いますからね。すごい努力したんですよね。
はい、
はい、で英語暗唱大会、戦難大会を迎えるわけですけども、その発表した感想、戦難大会の感想を教えてください。
と聴衆の人も多くて、で舞台に立った時はもうあんまり自分何も考えてなくて、あんまり覚えてないんですけど、言い終わった後は、終わったらすごくホッとしました。
ねえ、そんだけ緊張していたということですよね。はい、で発表がありましたね、戦難、これは1位2位3位というんじゃなくて、この3名が府の大会に行きますという、その3名の中に入ったんですよね。
はい、
はい、その名前発表された時の感想はどうですか？
もう自分のことのようではなくて、もう全く私なんですかみたいな感じで、賞状をもらってやっとちょっと実感が湧いて、で私よりも先生とかの方が、親の方が喜んでたのを覚えてます。
すぐはその実感がなかったわけですよね。
はい、
後からじわーっとくる、はい、周りの人の方が感動してたというね。よくわかると思います。
はい、
はい、西山美宇さんからお話を伺ってますけども、
はい、
西山さんも小学校1年生から英語を学んでいるということでね。
やってましたね。やっぱり大好きなんでしょうね、英語を話すということで、ね、今はあの暗唱大会という形で大きなステージに向かって、
はい、
いろんなことを勉強していると思いますけれど、やっぱりみんな、ね、英語を習うことでこんな風に役立てたいとか思いながらの勉強、はい、今の勉強だと思いますから、はい、熱の入りようも違うと思います ね、
ね、
こう声もね、やっぱりしっかりしてるしね、言うことな、ね、もう全部しっかりしてるんでしょ。
落ち着いてね、ゆったりした気分でね、
そうね、
ねえ、
ブンブンなんか負けてしまいそうな感じでしたよ。
完璧に負けましたね。
ブンブン何質問しようかなみたいな風に聞こえてましたけど、
いやそんなことないですよ。
そうですか、西山さん上手にテキパキ答えてはりますよ。
はい、
はい、じゃあ、テキパキ答える西山さんの声、続けて聞いていただきたいと思います。
はい、
ね、英語1年生からということなんですけども、どのようにね英語を勉強している、ね、その勉強をしている、好きになるっていうかな、そのコツがあれば教えてください。はい、
英語単語とかそういうのを覚えるときは、その単語を綴りとかで覚えるんじゃなくて、イメージとして捉えて覚えることを心がけていますし、あと文法とかはちょっと私が割と苦手なので、そこはちゃんと教材を読んで理解することと、と練習問題をとにかくたくさんやってます。
でなんかイメージとして捉えるって話ありましたよね。どんな感じですか？
例えばリンゴやったら赤いので、そのまま赤いリンゴをイメージしながらアップルって書いたら、ちょっとこうリンゴって何やったっけって思った時に、赤と一緒にちょっと単語が出てきやすくなったり。
はあ、まあ、今一つねリンゴの話ありましたけど、他にもうみんなが分かりやすいようなものではどんなのありますか？
泳ぐとかスイミングとかも、なんかこうなんとなく泳いでるところを想像してスイムみたいな。
スイムね、泳いでるところ想像して、うん、他にありますか、うん、これはねこういうふうなことをしてるということを聞いた人のすごく参考になると思うんですよ。それこの話聞いたきっかけで英語好きになるという人もいるかも分かりませんので、ね、他にありましたらねいくつか教えてください。
難しいなんかインターナショナルとかインポータントとか、うん、そういう長くて難しいやつはローマ字読みしてなんか無理やり覚えたりとかもしました。
じゃあインポータントはどういうふうに覚えるんですか。
イムポータント
インポータント
インポータント。
なるほどね、まあ、いろんな工夫をされてるわけですよね。で文法が苦手ってありましたよ ね、はい、ねいろいろ調べたって言いますけども、その今文法はどうですか。
今はだいぶマシですけど、なんかすごく初歩的なところで間違えたりして、それでのミスがかさばるのでちょっとまだまだ改善の余地があると、はい、思います。
はい、では英語を今ねすごく得意だということで、英語暗唱大会頑張ってるんですけどね、英語を勉強してのメリット、それを教えてください。
やっぱり英語っていうのは、国語の先生の受け売りなんですけど、足になると言って、例えばいろんな国に行った時でも自分の話せる言葉が一つでも多かったらそれだけ交流の幅が広がるし、将来の仕事とか進路においてもやっぱり英語っていうのはすごく大切になってくると思うので、やっぱり会話とかできたら自分自身でも楽しいし、でもやっぱり楽しいってことが一番いいメリットだと思います。
はい、英語以外に学んでみたいというのは言葉ありますか。
フランス語とかイタリア語とか習ってみたいなって思います、
うんね、その日本語と今英語喋るわけですよね。フランス語イタリア語喋るすごいですよね、うん、でも今のような覚え方をしていくということはきっと、ね、その2つの国の言葉でもね努力してできるんじゃないかなというふうにブンブンは思いました。はい、はい、次に英語、今英語のことばかり聞きましたけどね、英語以外のことで趣味や特技にしているようなことを教えてください。
ピアノもちっちゃい時に習ってて今は習ってないんですけど、それで、合唱コンクールの伴奏の担当を1年生の時からしていて、で今も今年の合唱コンクールも伴奏の担当をすることになってて、とにかくピアノの練習が今はすごく大変で、まあでも趣味みたいなもんです。
ピアノは今習っていないけど家で練習するわけですよね。
はい、
ね、練習する時間ありますか。
練習する時間はもう勉強とピアノともうキツキツでちょっと大変です。
ですよね、それをすごく頑張ってる。でクラス代表でねピアノを弾くっていうのはすごいよね。では将来の夢とか進路とかそういうの決まってたら教えてください。
もう今はもう本当に受験でもう高校のことしかほとんど頭にないんですけど、将来のイメージはあんまりつかめてないけど、やっぱりこんだけ英語をやってきたので、うん、英語を使った仕事とかができたら嬉しいなと思います。
なるほどね。ではこれから大阪大会ね、大阪大会に専南代表として行くわけですけども、その大阪大会に向けての意気込み聞かせてください。
私が今まで体験した中で一番大きい大会となるので、それをちゃんとできるようにまたあと少しの期間ですけどちゃんと練習をして、で大阪大会でちゃんとできる、発表できる、とりあえず間違わないように発表できたらいいと思います。
はい、とにかく大阪府大会に出るというだけでもすごいと思うし、その場で発表するという経験もねきっと将来役に立つと思いますので、ね、結果はね言いに越したことはないと思いますけども、楽しみにしてますけども頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうすごいの一言っていうかな。
いやよう落ち着いたこの口調で
ね
え、英語の、ね、単語一つ覚えるにしても、うん、そのまま覚えるんじゃなくて
工夫を ね、
イメージしながら、ね、リンゴ赤いとかね、
そう赤という色を見たら、うん、その綴りが思い出せるように連想ゲームのように覚えていくっていうことですよね。だからもうがっつり一生懸命もう本当に目の前にあるものをただ単純に暗記していくとかそういうつまらない勉強の仕方をしてるん
じゃなくてね、
うん、楽しみながら面白みを感じながらゲーム感覚で覚えていく、
うんねえ、そういうことをね、中学生時代に聞きたかったな。
そうですね、そしたらブンブンもちょっと英語喋れたかもしれません。そうそうそうそう、もう今ね
思うくらい。
そうですよ、今ブンブン困ってますよ、
ね、この放送を聞いている人はすごくプラスになったんじゃないかなって思いますよね、
うん、今からでもね、そういう覚え方、うん、大人になってからでもその覚え方ちょっと取り入れるとまた違った形でいい
ね、長い単語でもね、ローマ字読み、これはね、少しやりましたけども、
やりましたよね、私もやりました、
う
ん、
やりましたけどね、もう短いのもそうしましたよね、
うん、
はい、大変だなという思いしかなかったんですけど、こういう学び方すれば
はいですね、
うん、
さあそんなよく学ぶ生徒を育てている先生もおるわけでございます、はい、いらっしゃるわけでございますね、
はい、
じゃあ続いては大阪府貝塚市立第二中学校越美穂先生のインタビューをお聞きください。はい、
先ほど西山さんに話を聞いたわけですけども、今度は西山さんを指導された先生に話を伺いたいと思います。すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお名前をお願いします。
貝塚市立第二中学校の越です。
はい、越先生よろしくお願いします。すごく落ち着いた感じで西山さん話されてたんです、してたんですけども、西山さんを指導するどのように指導されたんでしょうか。
はい、彼女に出会ったのは私2年生が初めてなので2年生からの指導になったんですが、暗唱大会をするよって言った時に私がやりますってというふうに出てきてくれたので指導スタートすることになったんですが、本当にやる気満々で夏休みの間ずっと日を明けず何度も何度も学校に足を運んで一緒に練習をしたんですけど、本当に一つの音に20回30回訂正が入るのは当たり前で最初はもう何が何なんだかわからないところもたくさんあったんですが、夏が終わる頃には自分の発音が自分で発音してその音が違うっていうのが自分でこう確認できたりとか分かってくるようになって、その過程は本当にすごいものがあったなというふうに思ってるんですが、本当に厳しく一緒に練習してたので途中で諦めてしまうんじゃないかというかしんどくなってしまうんじゃないかなと思ったんですけど、もう最後まですごくガッツのある生徒なので最後までもう全然めげることなく、めげてたかもしれないんですけど見せることはなく、うん、練習をしてくれました。でその後お母さんにお会いしたんですけど、もう常に、ね、彼女の英語のスピーチが家中に響き渡ってたっていうふうに言ってたので指導しててもすごく嬉しかったんですけど、先輩19歳 の, スピーチを一緒に練習させていただいたので見る中であんな先輩になりたいっていう目標がすごく明確にあって、でそれを目標に頑張ったので彼女もすごくいい励みになったし頑張りきれたんじゃないかなというふうに思ってます。で3年生になって受験勉強もすごく忙しいし勉強もとても頑張り屋さんなので不安やなというふうに彼女本人も言ってたんですけど、やっぱり練習も何度も何度も繰り返し一緒にやって、で最後の最後までこの音は違うって言ってその音は違うってもっとこうこうってね他の先生にも指導に入っていただいてこんな風に発表の中でストーリーを作っていくんだよとかこの単語はもっと強調してとかもっと小さくしてっていうことを言っていただいてその時はできないんですけど本番になるとなぜかできるっていうとても勝負強い方なので勝負強いので良かったなというふうに思ってます。当日本当に他の生徒さん頑張ってたので誰が1位2位というふうにも全く分からない状況だったんですけど彼女が10人の中に選ばれて で、それもよしっていう感じで、最初はよしっていう感じで前に出ていたんですけど、その後に3人選ばれるので、その選ばれた時には彼女自身たじろいでて、自分が本当に3人に入れるとは思ってなかったっていうふうに最後まで言ってたので、彼女にとってもすごくいい経験だったんじゃないかなというふうに思っています。はい、
はい、非常に厳しい、ね、指導があったということで逃げ出すんではないかという話がありましたけども、具体的に多分私だったら逃げ出すと思うんですけども具体的にどういうふうな厳しさがあったんでしょうか。例えば、はい、
最初に、ま、文章を覚えてきて、で発表するんですけど、主書きっていうか私が全部違う間違ってる音とか、その音ではない音に全部チェックを入れてするんですけど、最初もう多分100個200個単語に、その一つの母音であったりとかにチェックが入って、でこの音は違う、この音は違うって言って、最初の1行で、まあ、1時間とか2時、まあ、30分1時間っていうのを時間をかけて、で一つの単語を発音して違う、もう一回私が発音して彼女がリピートするっていうのを、多分一つの単語で100回ぐらいはやったの、100回全体通してやったら200回300回やってると思うんですけど、1回で30回40回は必ずやるっていう感じだったので、それが、まあ、1回来たら1時間半ぐらい続くので、もうノイローゼになるぐらい同じ単語を何回も言って、で最後に文章全体の流れを取っていくという感じなので、その一単語に対する一音たったも本当に短い母音に対するこう執着、二人の執着はすごい長く厳しいものがあったので、それは彼女にとってははいって言って何回もやるんですけど、最後の方になると目がうつろになってくるので、もうこれはもうこれ以上やってはいけないって言って今日はやめとこうって言って帰って、また学校に来て一緒に練習するという形をとってました、はい、
ね、目がうつろになるぐらい、ね、そういうふうに指導もされたし、本人もそういうふうに受け取って頑張ったということなんですけど、それを毎日のように繰り返すっていうのはね、もちろん指導も大変だと思いますけど、それを受ける方もねすごい頑張ったんだなというね、まあ、落ち着いて話してた西山さんの今姿をねすっと思い出したんですけどもね、先生もすごいですね。
もう彼女の方が、私が生徒やったら多分やってないなって思うのででも彼女が絶対にやりたいという気持ちが、さっき言ったみたいに上級生の姿を思い浮かべて自分も学ぶなりたいって思うところで頑張ったのかもしれないですし、彼女のこう根性だったのかもしれないんですけど、なので一緒に練習できてすごく楽しかったし、良かったなというふうに私の方も思ってます。
はい、ね、もうこんな指導で強いなと思っても、あ、ここで逃げるなと思えば多分ね先生もその辺で抑えておられたと思うんですけども、この子は直すっこんでもいけるなっていうその手応えみたいな感じたから、もう次々とね、もう目が移るになるまで頑張らせたとか頑張ったんじゃないかなと思いますし、先生の指導力っていうのはすごいですね。
うん、私も先輩から学んだこととか自分の経験で経験させてもらったことでやってるんですけど、私もわからないことばっかりで、でも彼女たちからどうやってその一音を説明したらいいかっていうのを学んだっていうか、説明しても彼女たちの目が輝かないとわからないので、この言い方では伝われへんねんなと思っても、100も200も違う言い方をして、やっとこうなんとなくこういうふうに言ったら彼女たちわかるのかなっていうのが分かってきたので、やっぱり私も彼女たちに鍛えてもらったなっていうふうに思っています。
はい、本当にね、教えることは学ぶことであるって言葉ありますけども、それを字で言ってる越智先生だなと思いました。本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
大阪府貝塚市立第二中学校の越智先生にお話を伺いました。
はい、
ね、すごかったですね。一つの音が20回30回は当たり前、
あ、一つの発音を20回も30回も繰り返す、これが当たり前ですか、
ね、単語100回は当たり前というのはね、はい、
この繰り返す回数 ね実は結構すごいと思うんです、
はい、
かなりの回数だと思うんです、
ね、
こう授業で1回パワッパワッと舐めるだけではね、
そうそう、
なかなか覚えきらないものも繰り返し繰り返し粘り強く聞くことでやっと体の中に入ってくるという ね、は
い、ねで、そのコメント聞いてね、私だったら逃げ出してるっていう話をしましたけれども、
ね、はい、
でもね、西山さんだから、ね、そこまで突っ込んでいって、あ、これは耐えれるな、
ついてくるな、
大丈夫だなということで指導してるのであって、全ての子どもに対してそうではないと思いますし、
そうですね、
一人一人見ながら、
はい、
ね、その指導していくというのは先生大変だなというふうに思いましたね。
そうですね、もう一人一人どの子をとっても伸びる方法がその人によって違うから、
違いますよね。
だからそれをサポートする先生はもちろん一人一人に対して違った指導方法、はい、的確な指導方法を見つけ出していかないといけない、はい、ということですよね、
はい、
ね、あの教えることはイコール学ぶことなんだ、ね、っていうことをね、
はい、
はい、ってましたよね、
はい、
私もその越先生のねコメントを聞いて、はい、なんかこうすごく学びになりましたね、
ですよね、
はい、ブンブンも現場ですごいまた新たに学び直したんじゃないですか、はい、
すごくね、
学
びましたね、
ね、
はい、
はい、なんかすごくいいインタビューを聞かせていただいたなっていう気がします、はい、
すごく学びました、そんな感じでしたね、
はい、またね、あの次のこの大阪大会の模様もね、はい、またインタビューできるといいなと思いますね、
はい、
はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー、
ジョイント広場ハニービー、はい、お待たせいたしました、ここからは、
はい、言葉の玉手箱のコーナーです、はい、お待たせしました、
はい、
今回も新見南吉のゴンギツネをお送りします、です、
はい、
はい、ね、いろいろこう聞きどころを紹介したいなと思うんですけれどもね、わんさかございまして、いちいちこう話をしていると本当にキリがなくって、はい、全部解説してどうすんねんっていう状態になってしまいますから、あの聞きどころ花ちゃんがね、あ、ここ面白いなとこう感じるところ、もちろん、私が語りをやってますのでそれももちろん、
ね、
聞きどころだとは思うんですけれども、やっぱりねサウンドで効果音がサクッと入るところがあるんです、
これも重要なんですよね、
はい、どこに効果音が入るかっていうのをちょっと気にしながらね、聞いていただくとさらに面白みが増すんじゃないかなと思います、
はい、
はい、では聞いてくださいね、言葉の玉手箱、新見南吉のゴンギツネをお送りします、
はい、どうぞ。
花本ひろ子の言葉の玉手箱、この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
玉手箱から出てきたのは新見南吉のゴンギツネ。やりきれない気持ちで繰り返し読んだこのお話、一体どうしたらよかったのだろうと何度もページをめくったことを思い出します。ではあらすじからこのお話に入っていきましょう。ゴンはいたずら好きで一人ぼっちの小狐です。ある秋のこと、村の川の中で氷柱が魚を取る網を揺すぶっています。網の中にはうなぎやキスの腹が光っています。氷柱がその場を離れた隙にゴンはいたずらがしたくなってビクの中の魚を川の中へ放り込みます。しかしうなぎがぬるぬるしてつかめません。気づいた氷柱が、うわー、ぬすっとぎつねめと怒鳴り立てます。ゴンはびっくりしてうなぎを首に巻きつけたまま逃げていきます。それから10日ほどしてゴンが村を通りかかると氷柱のお母さんが亡くなってそのお葬式が行われています。ではここからは原文です。その晩ゴンは穴の中で考えました。 兵十のお母は床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああうなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちゃ、あんないたずらをしなけりゃよかった。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口から、イワシをくれと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から5、6匹のイワシを掴み出して元来た方へ駆け出しました。そして兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには兵十の頬ぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた、とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。さてあらすじです。それからゴンは毎日栗や松茸を拾っては兵十の家へ持っていきます。ある晩、ゴンは兵十とカスケが話しながらやってくるのを見て隠れます。おっかあが死んでから栗や松茸なんかを誰かが毎日俺の知らんうちに置いていくんだ、と兵十が言うとカスケが言います。それは神様だ。一人ぼっちのお前を哀れに思っていろんなものを恵んでくださるんだ。毎日神様にお礼を言うがいい。ゴンは、なんだ、神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないなと思います。その明くる日も栗を持っていくと、兵十が物置で縄をなっていたので、ゴンは裏口からこっそり入ります。ではもう一度原文に戻りましょう。その時兵十はふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めておいてあるのが目につきました。おや？と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。 兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。一人ぼっちになった兵十に自分を重ねたゴン。兵十に撃たれ命の瀬戸際でやっと償いの気持ちに気がついてもらえたゴン。今日の言葉の玉手箱は新見南吉ゴン狐を紹介しました。普段なかなかうまく言えない短い言葉、ごめんなさい。あなたの素直な本当の気持ちを言葉にして大切な人に届けてみませんか。
ジョイント広場ハニービー、
うん、
はい、
言葉の玉手箱も聞いていただきました。
聞いていただきました。
はい、今日もねいい放送をお送りできたんじゃないかと思います、
はい、
今日お送りしたのは、
はい、
はい、ブンブンお願いします。はい、
まず最初にお送りしたのは、はい、大阪府の泉南地区英語暗唱大会の、
はい、9月14日の、
はい
はい、岸和田の並切ホールで行われた暗唱大会、
はいね、で貝塚市から2名が選ばれたということで、
うん、
貝塚市立第一中学校と、
はい、
貝塚市立第二中学校の
コメント、
はい、はい、
伺いました。出場のお二人からのコメントと、それからその二人をずっとこう陰でサポートしている指導の先生のコメントも聞いていただきましたね。
ね、どちらの先生もね、
はい、
やっぱり生徒のことを思っていろんな指導をされているというのよく分かりましたよね。
そうですね、こう熱の入り具合っていうのがそれぞれに伝わってくるいいコメントをいただきましたよ ね、
うん、ね、本当にありがとうございました。
はい、あの上位2名、あ、上位3名のうちに、
はい、
そのうちの2名が貝塚市の中学生だったということ で、
ね、
うん、今回はお送りしたんですけれども、はい、ちなみにこの10位以内にですね、はい、貝塚市内の全5中学校それぞれの名前がきっちり入ったと。
うん、すごいですよね。
これもすごいことですよね、うん、ね、全部で35校ある中で、
はい、
その上位10位の中に貝塚市内の全中学校が含まれたということで、はい、素晴らしいことですね。
はい、
はい、ということで今日お送りしたのはこの、英語暗唱大会9月14日に行われた泉南大会で上位入賞した2人のコメント、
はい、
そして指導の先生のコメント中心にお送りしました。
はい、
はい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時までお送りしています。
はい、
再放送は土曜日の12時正午12時から13時までお送りしています。
はい、1時間ですね。うん、
はい、そしてその再放送が終了しましたら、
はい、
このジョイント広場の番組制作室、はい、ホームページにてこの放送音源をいつでもどこでも聞いていただけるように、
それもすごいですよ、
アップしていきますのでね、これもぜひ、ね、
再放送を、ね、聞き逃した方ぜひ、
はい、チェックしてください、
はい、
さあそしてこの番組ホームページなんですが、はい、番組記録のページには検索機能があります、
はい、
ジョイント広場ハニービーで放送したいろんな情報聞きたいな、どこにあるんだろうと思った方はこの検索機能を利用してください。はい、はい、来週も FMBC でのオンライン放送、はい、お送りしてまいりますが、この今バックに流れているブンブン、はい、この曲もちろん知ってますよね、はい、アブソーブの曲なんですが、ネットラジオになってからもどんどん応援してくれています。このアブソーブのワンマンライブ12月5日日曜日17時に南堀江ネイブで行われますので、はい、こちらもチェックです。
はい、
はい、
僕らと違う色の空を君も同じように しい